通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタダが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のタダです。1月24日金曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。皆さん、通勤の時の防寒ってどんな感じにしてます？僕結構朝早く家出て、帰る時は、まあ、めちゃくちゃ遅いわけではないんですけど、しっかり夜なんで、ね、手袋とイヤーマフはね、もう必須アイテムになってるんですよね。まあ一応持ってはいくけど、常にフル装備っていうわけではなくて、例えば手袋とかってしてるとスマホが触れなかったりするから若干不便じゃないですか。ね、スマホ触れる手袋とかもあったりしたけど、やっぱり使い勝手悪いしということで、まあよっぽどね、手がかじかむ時とか以外はあまりね、手袋しっかりつけてないんですけど、イヤーマフはね、割とつけてることが多いんです。まあただ、それでもね、ちょっと歩いたりして暖かくなったなって思うと、イヤーマフ外して、まあ、イヤーマフどんなですかね。男性の方でイヤーマフつけてる方は少なくないのかなと思うんですけど、ね、イヤーマフって使わないとき腕にはめることないです。ね、サッカーのキャプテンマークみたいな感じで。僕もね、そんな感じで、だいたいイヤーマフは使ってないときは左腕にね、パコッとはめてる感じなんですよね。でね、先日、妻と息子が、まあ、僕の帰りが早い定時の帰りの時にね、まあ、お迎えに来てくれるわけですよ、最寄りの駅まで。そう、車で、まあ、何分、5分ぐらいかな、最寄り駅まで迎えに来てくれて、電車のね、ホームまで来てくれて、まあ、息子は電車を見て、楽しんで、電車を見送って、車掌さんに敬礼して、ね、僕と妻の前、間に入って手をつないでね、車に戻っていくみたいな感じなんですけど、そこから5分ぐらい車に揺られて、まあ、自宅に戻るとね、ありがたいことですよ。息子はね、僕に対してお父さんってこうお父さんって言ってるんですけどね、滑舌悪いんで、お父さんお迎えってね、お迎えしてやったぜみたいな感じでずっと言うんで、僕はお迎えって言われたらいつもありがとう、助かってるよってね、言うんです。そしたら息子は満面の笑みでもう一度言うんです。お迎えってね、そしたらありがとうっていうのをね、繰り返すんですけどね。まあそんなやり取りを車の中でしながら自宅に戻りますと。ね、そして車を降りますとね。そう。ね、まあ僕と息子は後部座席にね、座るんですよ。ね、妻が運転席に座って、ね、僕が後部座席。ほんで、いつもはジュニアシートが妻の隣の助手席に置いてるんですけど、僕がね、後部座席に乗った瞬間に、息子はね、助手席からジュニアシートを持ち上げて後部座席に置き換えるんですよね。なので後ろに2人で並んで帰るわけです。まあ幸せなんですけどね。そうなので、後部座席から僕が降り、そして息子が降りというところなんですけども、妻がね、そこで気づいてくれたんですよ。イヤーマフ車の中に落としてるよって言われて、あ、本当だね、後部座席の真ん中のところをね、息子よりちょっと手前にイヤーマフが落ちてた、ね、イヤーマフ取ろうとしたんですよ。そしたらね、ニコニコした息子がイヤーマフと僕の間に入ってきてね、そうかそうか、抱っこしに来てくれたかと言わんばかりにね、ニコニコしてですね、はい、結果イヤーマフを取ることなく、僕は息子を後部座席から抱え上げて玄関に連れていくというプレイですね。息子、知的障害のあるダウン症、8歳、24キロです。はい、体重標準です。しっかり重いですね。しかしね、勘違いだけど可愛くてさ、そりゃ違うよ、君じゃないよ、イヤーマフだよとは言えないわけですよね。結果ね、イヤーマフは妻に回収してもらいましたというお話です。さて、それでは本題に入りたいと思います。今日は人と SNS、 社会福祉士の視点からボリューム3ですね。ボリューム1では、世界のね、 SNS の制限の状況についてお話しさせてもらいました。そしてボリューム2では、社会福祉士の視点から SNS を捉えるとき、社会福祉士の視点とは何ぞやっていうお話をさせてもらいました。その中で人と SNS の交互作用に着目してお話をしていきたいという話をして、3つに分けてお話をしようと思いますというお話です。1つ目は人から SNS への影響、そして2つ目は SNS から人への影響、そして最後に両者の相互作用が生むものということで、 交互作用とそこから生まれる相互作用についてのお話をしていきたいと思いますということで終わりました。なので今回は早速、人から SNS への影響について僕が考えることをお話ししていきたいと思います。まず、人から SNS の影響で考えられるものは、3つくらいあるかなと思いました。1つ目はまず情報の発信ですね。人が SNS に与える影響、情報の発信、ユーザーね、インスタグラムとか X とかね、アカウントがあると思いますけども、そのユーザーがこう投稿やコメントをすることによって自分の意見や経験、感情などを共有できるね。これが人が SNS に発信して SNS に与える影響です。もう一つ、アルゴリズムへの影響ですね。ね、僕らの発信が SNS へ影響を与える、ね、その発信というのは投稿やコメントだけではなくて、いいねであったりシェアであったりね、こういう数が多い投稿がアルゴリズムによって優先表示されるみたいなさ、ね、なんかいろんな SNS 攻略みたいなのがあるかもしれませんけども、時代によってアルゴリズムは変わるとは言われてますけども、結局そのアルゴリズムは会社が考えてはいるけども、たくさんのユーザーがね、利用しやすく利用したくなるように形成されていると言っても過言ではないので、やっぱりそういう意味ではユーザーのいいねやシェア、コメントの数ね、そういうものが多い投稿が優先表示されると、ユーザーの行動が SNS の表示内容を決定していると言っても過言ではないのかなと思います。そして最後にトレンドの形成ですね。そう、これはユーザーの大量の関与がね、関わっていくことね、いろんな人が書いていったり、いいねしたり、シェアしたりすることによって、そこで新しい流行や、議論がね、生まれていくね、結果として SNS の方向性が変わっていったりもするんじゃないかなっていうふうに思います。これが人から SNS の影響、僕が考える3つ。そして2つ目、SNS から人への影響、これも3つぐらいにね、整理してみました。ね、まず1つ目、認知や意見の形成ですね。そう、これはね、もうみんなわかると思うけども、 SNS の情報って結構、今の悩める子羊、地球人たちにとっては価値観をね、揺さぶってくるじゃないですかね。SNS に流れている情報、真偽は問わず人々の価値観や考え方にね、影響を与えたりしてるんじゃないかなというふうに思います。その結果、新しい視点がね、生まれることね、ポジティブに生まれることもあるかもしれないし、新しい偏見がね、生まれること、ネガティブなこともあり得るんじゃないかなというふうに思います。そして SNS から人への影響、2つ目、これはね、行動の変化ですね。そう、アルゴリズムの影響を人から SNS が行うんですけども、SNS から人に与える影響として行動の変化、これは、SNS は広告とか、さっきも言ったようにトレンド形成って言ったように、トレンドによる消費行動とかのね、促進ができると思います。今の買い物の、ベースとか飲食ね、飲食店探すことのベースってどんなですか？みんな、ヤフーであったりとかググったりとかってね、してますか？ね、僕ね、今40、もうすぐ41になりますけども、僕ぐらいの世代だと、Google がね、主要かなと思うんですけど、メインかなと思うんですけど、若い世代になったら SNS 検索の方が多いんじゃないかなっていうふうに思ったりするんですよね。そう、なので SNS によって消費行動の促進があったり、あとは何かしらのこう挑戦をしてみたりとか、何かに参加したりみたいなね、行動の変化っていうのが起こるんじゃないかなって考えます。そう、そして最後ね、 SNS から人への影響、3つ目、これは行動と、対をなすんじゃないかですけど、心理的な影響ですね。やっぱり SNS 生まれて思うのは、承認欲求の高まり、これはめちゃくちゃ感じるなって思うな、 SNS ユーザーに関してはね。そう、承認欲求の高まり、ね、そしてそれによって比較をすることでね、ストレスが溜まったりとかね、ネガティブな影響が心理的に与えられてるんじゃないかなっていうふうに思います。でもそれだけではなくって、逆にね、 SNS があったことによって励まし、そしてね、普段出会えることのなかったつながり、ね、こういうところから得られるポジティブな心理的影響もあるんじゃないかなというふうに思います。ね、今回に、人と SNS の交互作用を考えるっていう点で、 なんて言いますか、フラットに物事を考えていますね。いいこと悪いことがあるんじゃなくて、いいことも悪いこともあるっていうことを、まあ、ベースに考えさせてもらいました。そして、まあ、このプロセスを得るんですけども、結果として人と SNS、 この両者の相互作用が生むものというものがあるんじゃないかなと思います。これもね、3つぐらいに分けて考えたんですけども、両者の相互作用が生むもの、1つ目はね、コミュニティの形成かなというふうに思いますね。なかなかやっぱり SNS 以前と以後では確実に違うのはコミュニティの量じゃないかなというふうに思いますね。趣味とか価値観でつながるオンラインコミュニティが形成されてるんじゃないかなと、まあ、結果としてリアルであったりっていう風につながっていったりもすると思うんですけどね。まあこれも良し悪しですよね。コミュニティ形成が全て良いわけではないっていうところがポイントかもしれません、ね、そして両者の相互作用が生むもの2つ目、これはね、エコーチェンバー現象ですね。ね、よく耳にするかもしれないですけども、 SNS のまあその影響がとして起こるものの一つとしてエコーチェンバー現象、これ代表的なものの一つかもしれませんね。まあ似通ったね、意見の人々が結局ね、まあ無意識のうちに集まって、その意見がね、まあ強化されていくような現象のことですね。そう、わーってね、エコーのように鳴り響いていくね、自分の意見はやっぱり近しい意見なんだみたいな感じでね、わーっとね、この意見に違いないね、確信を持つみたいな感じになっちゃうね、現象かなと思います。これね、やっぱり SNS ならではなのかなというふうに思うんですよね、うん、なぜならば SNS 全であれば、そんなにたくさんの人ね、同じような意見を持ったたくさんの人が集まるっていうことがあまりなかったかもしれないね、まあ、特に少数派の考えを持っている人たちだとね。そして、両者の相互作用が生むもの3つ目、これはね、文化や社会の変化ですね。SNS っていうのは本当にパワー強いなと思うんですけども、 SNS 上で起こったムーブメントが現実世界での変化をね、促進してるなと思います。うーん、例えばね、ちょっと前に行われたアメリカの MeToo 運動とかね、そういうものを中心に本当にこう世界の情勢を変えていく、うん、まあ、今回のさ、アメリカ大統領選もまあね、やっぱり SNS 上でのムーブメント結構起こってるんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、政治ね、やっぱり世界での変化っていうことを考えると、政治がかなりね、イメージ湧きやすいかもしれませんけども、小さなところでも文化や社会の変化をね、起こしうるものがこの SNS と人の相互作用の、生むものなんじゃないかなっていうふうに思ったりします。まあ、これもどう転ぶかわからないね、いいか悪いか、まあ蓋を開けてみないとわかんないっていうところがあるので、あくまでもフラットな意見というところですね。そう、まあ、そんな感じで今日は、人と SNS の交互作用、人から SNS の影響と SNS から人への影響、そして両者、人と SNS 両者の相互作用が生むものについて、それぞれ3つずつね、考えられるものを話していきました。こんな感じで SNS っていうのはやっぱり思うのはね、僕たち人のね、行動とか価値観をまあ読みながら、そして反映しながら、同時に人々の意識や社会構造にも大きな影響をね、与えるね、両方にこうダイナミックにね、影響を与えるような関係性があるんじゃないかなというふうに思いますね。そう、そして明日の放送では、このフラットにね、考え出したこの関係性をもとに、人と SNS の交互作用には様々なメリットとデメリットがあるよっていうお話をしようと思います。これで明日の放送で、この人と SNS 社会福祉士の視点からというね、シリーズは終わりになるかなと思いますので、どうぞ最後まで聞いていただければ嬉しいです。それでは今日はこの辺で放送終わりたいと思います。最後まで聞いてくださりありがとうございました。それでは最後にお知らせです。この放送以外にも各種 SNS で発信活動を行っています。Instagram、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたこと、X では言葉遊びや世間への小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、コメント、フォローなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。社会福祉士のタダでした。またおいで。